皆さんおはようございます。今日も素晴らしい天候のもとに私たち1週間守られ励まされてこの礼拝に見せることができたことをまず喜び感謝したいと思います。我は聖霊を信ずという使徒行伝の公開のお話をしてまいりました。聖霊にこだわりながら今日は3回目になります。今日で最後でございますので、よくまあ皆さん同じテーマでよく忍耐してついてきてくださったんじゃないかと本当に感謝しておりますが、ご聖霊は今日三位一体の第三位格の方でありますけれども、私たちの信仰生活にとってですね、一番身近なお方でありますね。三位一体のお方であり、また異格人格を持たれるお方だということをですね、特に強調して学んでまいりました。今日のところもそうでありますが、ヨハネ14章の16節そして17節を読んでいただきました。この箇所はすごく大切な箇所であります。私たちの信仰生活の中でこの箇所ほど大切な聖書の箇所はないと、まあ、今日は強調したいと思うんですけども、本当に大切な箇所であります。もう一度短い二節ですから読んでみたいと思います。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜなら、それはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。教会の一部の中には三つの大切な行事があるということを皆様ご承知であります。まあ、キリストの誕生をお祝いするこのクリスマスは一番有名でありますね。キリストの十字架と復活を記念する受難週、そしてイースター、これも大切です。そしてペンテコステ。ちなみに今年のペンテコステは来週の6月8日であります。ペンテコステは日本語で五旬節と、そういうふうに訳されております。ギリシャ語で数字の第50というのを表しているんですね。使徒行伝をちょっと開いてみてくださいましょうか。使徒行伝の2章の1節、今日の14章のところを収集いただいてですね、ページをめくっていただいて、ヨハネの次に使徒行伝が出てまいります。使徒行伝の2章です。ここで歴史的なペンテクスの出来事、聖霊が下ってくださったという、その時の出来事が描かれております。歴史的なこれは出来事でありました。181ページですね。2章の1節から少し読みます。五旬節の日が来て、これがですね、五旬節、50日目、つまりキリストの復活から数えて50日目、第7週の日曜日のことであります。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、石堂が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一堂は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。このようにですね、この使徒行伝2章のペンテクスの出来事、その影響、そしてそこの聖霊豊かな恵みの中でペテロが立ち上がって語った説教が、長い説教が出てまいります。そしてペテロがその最後においてですね、そこに集まったこのエルサレムの人たちにすごい迫りをいたします。悔い改めの迫りですね。そしてなんとその人たちが本当に神の前に悔い改めてへり下ってですね、そしてイエス・キリストを信じて受け入れるわけでありますね。そしてそこに加わった人たち、 洗礼を受けて教会となった人たちが3000人、いっぺんに3000人その救われたということですね。でその人たちが家に集いながら、神殿礼拝をしながら、家に集いながら、キリストの教会、キリストの群れというものを初めてこの世に、この歴史に形成し始めたという、まあ、そういういきさつが出てまいります。驚くべき聖霊のこの傾注でありました。聖霊が下った出来事というのはですね、旧約聖書の予言が一つは実現したということなんですね。ペンテクストの日に聖霊満たされたペテロが、エルサレムの人々を前に近づく説教をしておるということでありますけれども、彼はですね、預言書のヨエルの言葉をこの引用いたしまして、2章の28節から29節に出てまいります。ごめんなさい、17節から21節まで出てまいりますけれども、神がこう仰せられる。二章の十七節、一行で二章十七節な。終わりの時に私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女の忍びたちにも私の霊を注ごう。聖霊のことですね。そして彼らも予言をするであろう。うんと。これは、紀元800年前のですね。紀元前前のこのヨエルの予言がまさにここに実現したことなんですよという、これはペトロが語っていることであります。この予言が今まさにあなた方が見ているようにここに実現したものだと。だけどもイエス様の弟子たちにとりましてはイエス様から聞いていたかねての約束が、聖霊降臨の約束がまた実現したことになったわけですね。ヨハネの福音書の方に戻ります。またここ、ストーリーの2章開きますから、記しておいてくださいね。ヨハネの14章の方に戻りたいと思います。イエス様の十字架を前にして、父の身元に行くということをですね、おっしゃったのであります。14章の1節からありますように、あなた方心を探せながらよ、神を信じ、また私を信じます。私の血の家は住まいがたくさんあるとおっしゃいました。弟子たちに、そしてそこから聖霊を与えるという約束をなさいました。それが今日の16章ですね。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなたが共におらせてくださるであろう。それが真理の御霊であると続きます。その約束通りにイエス様が天に昇られ父から栄光を受けになったことの証しとして聖霊が下されたということです、ね、皆さんはノルウェーの探検家でこの南極を発見したという意味で有名なロアル・アムンゼンという方、ご存知のことありますね。アムンゼンという人ね。彼は世界各地、未知の世界にこう探検で出かけた人でありますね。いろんなところを探検に出かけました。そしてその時に必ずですね、彼は伝書鳩を持っていたんです。探検の鳩についに目的地にこう到達した時に、そのところからですね、この伝書鳩を放ちます。伝書鳩は長いこの距離を旅しながらですね、ついにですね、ノルウェーの自宅に巣に帰ってます。するとそれを見て、アムゼンの奥様は喜んだそうでありますね。あ、夫は生きている。夫は生きている。今回の探検の目的地についに到達したんだ。そうして喜んだそうであります。皆さん、イエス様は天に昇り、神の右の座に着座なさいました。再び神の権威と栄光とを見て、イエス様は今も生きておられます。今も生きておられます。そしてその見たから、鳩を放つようにして、そうですね、鳩は一つの聖霊の、この印というふうにも用いられておりますが、約束の聖霊を贈られた。ペンテコステの出来事はまさにその証明であったわけですね。助け主という言葉が、出てまいります。 父が助け、別に助ける主を送って助け主と